こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。昨日私どもジェシー・アイゼンバーグの初監督作品僕らの世界が交わるまでについてお話しいたしました。で、今日は来週が僕らの世界が交わるまでなので、ちょうどこれに合わせたねトピックをお話ししようと思ってたんですよ。なんとジェシー・アイゼンバーグが今度腎臓を提供するらしいんです。臓器提供をするらしいんですよ。しかもご家族とかではなくて全く見知らぬ方に臓器提供されるということで、いやこれってねなかなかできることじゃないですよねっていうようなお話をしようと思っていたんですが、なんとすごく大きくて嬉しいニュースが入ってきたので、ちょっと冒頭はねその話をしたいと思います。もう皆さんねご存知の通りニューヨーク市長選挙が終わりました。どうなるかなと思っていましたが、今回ゾーラン・マムダニさんがね、当選いたしました。おめでとうございます。34歳ということで、ムスリムでありそして南アジア系の男性として初の南アジア系の男性じゃないですね南アジア系として初めての、市長当選ということで、そうです、本当におめでとうございます。で、今回の市長選ね、いろんな問題があると思うんですけれども、中でもよく私が目にしているな、これが結構大事なトピックなのかなと思っていたのは、居住コスト、ニューヨーク市内での居住コストがどんどん値上がりしているっていうのが大きな争点の一つだったかと思います。私も知らなかったんですが、今ニューヨークでワンベッドルームの家賃、皆さんおいくらぐらいだと思いますか？東京だと港区と例えば杉並区とかでも違うとは思うんですけれども、言うたって港区でワンベッドルーム高くても20万とかかなって思うんですよ。もっとね平米数とかにもよるし立地にもよるから何とも言えないんですけれども、私が調べたところ平均だと20万円前後、これ高いところがね高いからだと思うんですけど、20万円前後じゃない、15万円前後、中央値だと10万円前後というふうに出ていましたね。ニューヨークなんですけれども、なんとニューヨーク、もちろんねニューヨークシティって言ったってマンハッタン以外の場所もあるわけなんですが、それでも平均がなんとワンベッドルームですよワンベッドルーム4000ドルなんだそうです。ちなみに中央値が3300ドルで、3300ドル日本円に直すといくらかというと50万円ぐらいになっちゃいますねなんかさ3300ドルでもうわってなるじゃないですか。でさらに日本円に直した時にダブルでうわってなるから、いやほんとねびっくりしちゃいますよね。いやーそりゃあさ居住コストも上がってきますよね。でちなみにこの上がり幅っていうのがこの、5年間で 24% 上昇してるんですって。やばいですよね。だって10万円の家賃のとこ住んでたら、12万4千円ぐらいとかになっちゃうってことですよね。いやー大変すぎる。で、それにより、相対的なね、貧困率っていうのが高まっていて、それによってどうしてもね、犯罪率も上昇しているっていう、問題があります。これに対して、マムダニ氏は、市民生活を支援するために、賃貸住宅の値上げ制限や市民、市営バスの無料化、市営バスの無料化いいですよね、高所得者層への増税などを公約として掲げていたそうです。そう、富裕層への増税っていうのが今回何ですかね、社会主義をご自身で名乗っていらっしゃるのかな、マムダニさんが。なのでそれがかなり若者の支持を集めたっていうふうに私は記事で読んだんですけれども、だからこそ結構 なんでしょうね、ネガキャンとかもやられてたみたいですね。なんか一部の富裕層ではちょっとお名前忘れちゃったんですけど、もうそのね、税金上げられるのが嫌だから、もうすごいキャンペーン、あのネガキャン貼ってて、そのキャンペーンの金額が税金よりも高いっていう、なんかグーワみたいな現象が起きていたようでございます。そうそう、まあでもね、こっから1月の1日に就任ということで、左派で社会主義者で、ムスリムである彼がね、まあ南インド系初の、首相である彼がね、こっからニューヨークどういうふうに変えていくのか、またまあ変えていくっていうのももちろんそうですけど、まあ本来移民の街であるニューヨークがどういうふうに息を吹き返していくのかっていうのも、まあ見たいなというふうに思っています。すごく楽しみにしています。本当にね、久しぶりにいいニュース聞いたなって思いましたね。でちょっとだけこれまた話逸れちゃうんですけど、先ほどお話ししたジェシー・アイゼンバーグの、主演作品のフライシュマン・イズ・イン・トラブルっていうね、ドラマがあるんです。これすごい面白くて、以前もね、こちらの回でお話ししたことあると思うんですけれども、ぜひそうですね、まあ、倦怠夫婦ものでもあり、子育てをする女性に向けが見るとちょっとギュッとくるところがあると思うので、ぜひ見ていただきたいドラマなんですが、その中で、全然ね、本編とはこれ関係ないんですけど、主人公であるジェシー・アイゼンバーグ、お医者さんをしているんです。で、お医者さんをしていて年収が1600万円。年収1600万円って安くないじゃないですか。なのにマンハッタンに住んでるとミドルクラス扱い、なんならちょっと年収低い扱いされて、僕の年収は低くないよっていうセリフがあるんですよ。だからそれぐらいやっぱ家賃がね、高いんだなぁと思って、なんだろう、そりゃ住めないよって思いますね。いろんな家賃規制とかあるんでしょうし、まあそういう私たちもね、ドラマの中でここは家賃規制があるからとかさ、そういうの見てはいるけれども、まあね、そうじゃないとどんどんどんどん、富裕層が投機目的に買ったりとか、もうね、値段も上げ放題じゃないですか。だからそのあたり、一般の市民が普通に生活を営めるぐらいには、やっぱりだって富裕層だけで街は成り立たないですからね。いろんな人がいて、まあそのね、だってお医者さんだってさ、相対的に貧困つったって1600万ですからね。何回も言うけど、まあそれでさ、なんて言うんですかね、私たちが日本で稼ぐクラスくらいだったら、日本で平均であっても向こうではもう貧困層ってことにもなるでしょうし、でもそういった人たちだけで回ってるわけじゃないじゃないですか。グロッサリーで働く人だって、介護士する人だって、保育園で働く人だって、教員だってね、いろんな人がいてこそ街が成り立つわけなんで、これから就任後のね、変化をすごく楽しみにしたいと思っております。ということで、今週の火曜日、私たちアラフォーの美容事情についてお話しいたしました。年相応でいいって思っているけど、別にね、わざわざ老けて見られたいわけじゃないし。で、少しの手間でね、ちょっと、まあ、自分の中で自信が持てる、容姿になれるんだったら、なんかちょっとやってみたいなっていう、採用しようかなっていう気持ちもある。でもこれって、本当にこう私が望んでるのかな？これって社会規範を内在化させてるだけじゃないの？美しくあるべき、若くあるべきって思い込まされてるだけなんじゃないの？とかさ、そういういろんな葛藤込みで、アラフォーの美容事情って、それぞれの、なんでしょうね、自分で何を採用するか、何を選ぶかっていうのをね、難しく考えたりする年頃でもあるよなっていうようなお話をいたしました。そう、こういうのって別にね、美容だけに限らずたくさんあることですよね。なんかさっきみたいに、この、痩せたいとかシミを取りたいって、これ本当に私から湧いてきた欲望なのかなみたいなことだけじゃなくて、例えばダイエット頑張ってるけど、実は痩せたいんじゃなくて、バカにされたくないんだな私はっていうことだったりとか、あと婚活してるけど、それってどちらかといえば異性婚をしたい 異性と結婚をして、法律上の結婚をして、生活を営んでいきたいというよりも、経済的な不安を払拭したいのかなとか、あと孤独死がちょっと怖いのかなとかさ、そういういろんなこの気持ちって、この欲望の根源って何なんだろうなっていうところをちょっと考えてみるような癖が、私たちはもうさすがに40だからちょっと身についちゃったりしている分考えたりしますよね。で、ちょっと話は違うかもしれないんですが、この間ね、この人は自分の欲望がどこにあるか今まさに模索中なのかなっていう人とお話をしてきたので、今日はその話をしたいと思います。別になんだろうな、なんかオチがあるとか結論があるっていう話じゃないので、もしよければ、まあ、人の恋愛話久しぶりに聞いてみますかみたいな人はよければお付き合いくださいませ。そう、その方ね、35歳ぐらいの男性なのかな。で、まあ、ご結婚をされていらっしゃいます。ただ結婚式は、この後結婚式をする予定だそうです。で、お会いする前から私その人の、状況をね、お友達から聞いてたんですよ。なあ、その人のね、配偶者が、まあ、ちょっとモラハラ気味だみたいな感じに聞いてたんですね。で、その内容はというと、仕事以外で外出するときは妻にパワポでプレゼンをしないと外出することができない。都心勤務なのに妻の実家がある、ちょっと郊外の方ですねに、千葉とか茨城の方に家を購入しなくてはいけない。本当は自分の収入じゃ子供を育てるのは不安なのに妻が子供を欲しがっている。で、妻が旅行が好きなため日々の食費をかなり削っていて、満足に食べられていないっていうのを聞いていたんですよ。まあ、ちょっとディスコミュニケーションなのかなとも思いつつ、まあまあ、でも確かに満足に食べられてないってことは、お二人とも出勤されていらっしゃるんですって。だからね、ランチの時間とかあるはずだから、その時も満足にお金使えない、まあお小遣い制とかがあるのかなと思って、それで満足に食べられていないとまでなるってことは、まあ確かに経済 DV の毛があるのかなっていうふうに思ってあったんですね。なんか、まあなんていうんですか、パワポはさすがに本当かなみたいにちょっと思いながらあったんですけど、なんかこの方は違うんですけど、たまに男性の方でもう、なんだろうな、共済化を演じることによって、なんかホモソの潤滑油に、なんか妻の愚痴をホモソの潤滑油にする人いるじゃないですか。なんかそういうのを見てきちゃったから、なんとなく、わあ、それ系だったら嫌だな、みたいな、それだったらだろい、みたいな気持ちも出ちゃってたっていうのはあるんですが、で、その方と実際にね、お会いしてきたんですよ。で、実際に会ったら会ったで、まあその日ね、本当にちょうど、まあ私も会ったタイミングが良かったかもしれないんですが、前日にまた大喧嘩したそうで、その前日ももう喧嘩のせいで帰る帰らない、満喫に泊まる泊まらないでだいぶ喧嘩をして、まあそれでなんだろうな、その現場に来ていたということでした。ちなみに満喫に泊まらず一回ね、ちゃんとお家に帰ったそうなんですけど、で、そのね、まあホームパーティーの場であったんですが、そのホームパーティー8時間ぐらいやってたんです。長いですよね。まあなんで長いかっていうと、私がボードゲームめちゃくちゃやってたからなんですけど、で、まあその8時間やってるうちの、なんでしょうね、まあ4時間とかぐらいはボードゲームやる。でもボードゲームってまあ4時間ぐらいやるもんだから、まあそれでいいんですよ。で、まあ他の1時間ぐらい喋る。あ、喋るじゃない、ご飯食べてる。で、ほんとね、過不足なしで他の3時間その彼の妻への愚痴をずーっと聞くっていう回になったんですね。まあいいんですけど、私基本的に人の愚痴を聞いたりするの好きだし、なんだろうな、別になんか生産的な話とかしなくてもいいと思ってる方なので、いろんな無駄の中とかに面白さとかってあるよねって思ってるタイプなので、まあまあ堂々巡りの話になっちゃう時もあるよなって思ってるんですよ。 ね、四角四面に、これが A なんだから答えは B ですよね、みたいな、 B を導かないといけないですよねっていうことはしなくていいかなって思ってる私ですら、おいおい、勘弁してくれよって思ったんですよね。まあ内容としましては、まあとにかく、もう今の自分の立場がすごく不遇な目に遭っているという話なんですよ。で、それをね、普段から聞いているその方の同僚の方もね、そのパーティーにはいらっしゃってたんですけど、普段から聞いている方たちも、別れた方がいいんじゃないかなっていうことをちょいちょい挟んでるんです。で、その時の愚痴の内容としては、まあ、妻が3歳年下だから体力がある。で、自分よりも体力があったりするし、なんだろうな、その体力差によって結構自分は常に疲れているんだ。だが、それを自分は合わせているっていうことだったりとか、あとそうですね、まあその前日の喧嘩も、19時に定時が終わるから、まあ、19時10分ぐらいにそのね、待ち合わせ場所に向かったら、その場所に妻がもう怒って、19時に定時だっつってのに19時10分に登場したら、もう妻が怒ってて、本当に手がつけられないぐらい怒っちゃってて、まあ、それね、どっちもどっちだと思うんだけど、最初言っときなって19時10分ぐらいになるよって言っときなっていうのもあるし、妻の方もね、19時定時ってことは19時に会えないよっていうのはさ、分かりなって思うから、まあまあどっちもどっちだとは思うんですけど、そう、それで怒っている。あとなんだっけかな、あとね、まあまあそういう妻のいろんなこともあるんですよ。この後結婚式なんだけど、結婚式でもう結構妻にね、その彼の辞任としては合わせてるって思ってるんですよ。もう妻のために、妻がこうしてほしいって言うからウェルカムボード書いてるとか、でこれを頑張ってやってる、もう本当にろくに食べさせてもらえてないみたいな話をね、何度も何度もするわけ。でもその合間合間で、その彼もなんかね、この聞いてるとちょっとまあまあうんっていうことがあるんですよ。まあ妻の希望としては、土日のどっちかはできれば一緒に過ごしたいと思ってる。でもそれが辛いんだってことなんですけど、土日のどっちか一緒に過ごしたいと思っている、でも辛いみたいな話って、結婚する前に、まあもう付き合って2年ぐらい経って結婚したのかな。結婚する前にそれは話しときなって思うんですよ。あと別に土日のどっちかできれば一緒に過ごしたいみたいなのって、そんなに大きい要望でもないだろうって私は思うんですけど、まあでもそれさ、マッチングしないんだったらしないで、いや土日のどっちかはきついな、2週間に1回だなって言っときゃいいじゃん、それで結婚しなかったらいいじゃんって思っちゃうんですけど、まあそういうことじゃないですよね。あとは妻の方が買い物に行って、買い物の途中でカフェに寄りたいって言うんですよって。それの何が悪いのって思ったんですけど、買い物に行ったら買い物だけしたいんだってこれはスーパーだろうがお洋服だろうが、買い物に行ったら買い物だけしたいからカフェとかに行きたくないんだってなんかさ、それディスコミュニケーションすぎないかと思ったんですよ。それはあんたも偏屈だよと思ってなんかモラハラされてるおじさんが登場すると思ってさ、こっちも聞いてるから、いやもちろんね、そういった部分もあるとは思うんですよ。まあモラハラなのか、単純にコミュニケーションが足りてないのかはともかくとして、彼の辞任としては不遇な目に遭ってるっていうのは、まあそりゃそうなんでしょう。彼の辞任ではそうなんだろう。でも言えばってやっぱりどうしても思っちゃうんですよ。買い物行くときは買い物だけがいいんだよねって、じゃあ言えばいいじゃんってでもせっかくだから合わせたいんだって。でも合わせてるから疲れちゃうんですよっていう、なんか被害者みたいな面してませんかって思っちゃったっていうね、すごい面白い出会いがあったんですね。私はそこで3時間もその堂々巡りの話聞いてるんですけど、で、なんだろうな、その他のね人たちはみんなが本当そこにいるね、みんなが別れるよいいのにっていうのを思ってるし、結婚式してないんだったらまだいいんじゃないみたいな、お互いマッチングしてないよっていう話とかもね全然してるんだけど、うーんって。でお互い 相手のことをどう大事にしてるかみたいな、相手からどう大事にされてるかみたいな話の時に、彼は自分は合わせることで大事にしてるんだって言うんですよ。で、彼は、相手からはそんなに大事にされているようには感じられないって言ってるんだけど、彼女は合わせられてることで大事にされてるって感じてないんだろうなって思うんですよね。なんかお互いがちょっと、お互いがお互いの重箱の隅つつくフェーズになっちゃってるというか、なんかちょっときっと、なんて言うんですかね、トゲがある状態になっちゃってる上に、多分まあ彼女の方もそうなんだと思うんですけど、彼女もそれなりにハプニングを起こすではないんですが、感情の起伏がそれなりにあるから、なんか彼に何かを伝えるみたいなことが、彼としてはなんだろうな、飛んできた皿をキャッチしてるみたいな状態だから、飛んできた皿キャッチすることに忙しくて、お互いのこれって俺ら合わなくねみたいなことにキャッチに忙しいから、ちょっとなかなか気づけないのかなと思ったんですよね。で、あとね、なんだっけ、その彼に何が一番、じゃあ結婚生活においてとか二人のリレーションシップにおいて、まあ大事にしたいものとかってあったりするんですかって聞いたら、やっぱり孤独にはなりたくないんだって言うんですよ。でも孤独になりたくないっつったって、もっともっとなんか別のことあるよねってやっぱどうしても思っちゃうんですよ。これ外野だから言える話ですけどね、もちろん。だってなんて言うんですか、私たちも目の前で恋人がなんやかんや、あんやかんやって言ってきたら、その皿受け止めるのに忙しいから、なんかちょっとなんて言うんですか、俯瞰で見る時間とかちょっと取れなかったりしません？だからそういうのあるんだろうなと思うんですよね。ちなみに、あとこれはこの最初に話しちゃうと彼の印象が最悪すぎるから言わなかったんですけど、彼はその彼女といる時にね、どうしても怒っちゃうんですって。怒っちゃうことによって、なんと賃貸ですお住まいらしいんですけど、なんと壁を殴るらしいんですよ。で、普通最悪じゃないですか。お前それも DV だけどって。だって壁殴るってことは、次お前だか、お前だけど今は壁で勘弁してやってっかなってことだと思うんですよ、なんかメッセージとしてね。だから、今は壁だけど次お前なっていうメッセージを受け取ってたらさ、そりゃ彼女の感情の起伏だって激しくならあと思うんですよね。だからすげえ面白い話と思って聞いてきましたねえ。で、なんかまあこの何に自分の欲望がちょっとよく見えてないみたいな話もそうだし、あと彼に関しては自分の、なんだろうな、自分の自認、自分は合わせてる自認だけなんだけど、彼は彼でちょっと主人公なんですよ。割に主人公タイプなのね。このやっぱりその場で3時間自分の妻の口話してるっていうところからも分かる通り、なんだけど自分の字に合わせてる、なんか従者ぐらいに思ってるんですよ、お姫様に対して。あんたも大概お姫様だよっていう、多分その自分の自認とパーソナリティのズレみたいなことが、まあ、その欲望の核が分かってない&、剛速球が来るから欲望の核を捉える時間がない、そしてパーソナリティ、自分のパーソナリティと自認している、なんだろう、キャラクターが違う、自己認識が違う、それによって切るカードを間違っているみたいな、おなんか何から手をつけていいやらみたいな感じだったんです。すごくね面白かったから、ちょっとこのお話していいかということで許可を得て今日この話しております。そうそう、なんかさ、久しぶりになんか渦中にいる人の話聞くとさ面白いし、あ、そっか、やっぱそうやってさ剛速球で皿飛んできてる時ってわかんねえよなって思って、なんとなく、なんでしょうね、自分がこのあと何か起こりうるハプニングに、あ、今私皿取っちゃってるから忙しすぎるな、落ち着こう落ち着こう、ちょっと横になろうぐらいの気持ちで構えられるといいなと思いました。これね、ほんと笑ってる場合じゃないんですけどね、明日は我が身 だなと思うんですけど、まあ恋愛感情の今回はもつれみたいな話だからあれですけど、このやっぱまあ私だってなんでしょうね、20代の頃結婚したいみたいなのって、さっき言った例はあれ私なんですけど、結婚したいんじゃなくて、この経済的に不確定要素をなくしたいみたいなことが大きかったよなって思ってたんですよね。だからまあもちろん今だって全然その不確定要素がなくなったとは全然言わないんですけれども、なんか突き詰めて考えてみると、あ、これって別にそういうことじゃないよなって。まあもちろんその例えば結婚したいとかってさ、いろんな複合的な要素があるから、え、私はこう思っちゃダメなのかみたいなことでは全然ないんですけどね。そうそう、ということで私が今一番最近聞いてきたホットな、なんだろうな、いつまでも味がする感じの話題を今日は皆さんとシェアいたしました。そうですね、なんかこの後彼がどうするかはわかんないんですけど、私は意外と彼女の方がまあ二人ともインマチュアな状態だと思うんですよ、あまりにもね。だけど彼女の方が成長して、なんか意外と見かけられるのは彼氏の方なんじゃないかなって思ってるので、まあ横目で堂々巡りの話聞きながら、こっちもねなんかいっぱいやりたいなと思ってますということで今日も聞いていただきありがとうございます。今日本当にねヨタ話になっちゃいましたが、最後まで聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様からのフォローやコメント、いつも大変励みになっております。どうもありがとうございます。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。